時刻は午前10時16分を回ろうとしております。さあではお待たせいたしました。ここからはですね、ゲストをお招きしての対談を、スタートしたいと思います。ご紹介させていただきましょう。京都府文化スポーツ部文化交流事業課の山木真也さん、そしてアートコーディネーター、舞鶴では今文化の仕掛け人としてさまざまなアートイベントを舞鶴で開催企画してくれてます下野文香さん、このご両名をお招きしています。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
下野さんは実は 2度目のご出演、 FM 舞鶴ではねご出演いただいていますが、山木さんは初めて、今日は京都市からいらっしゃったんですか？
はい、昨日の夜にですね、舞鶴の方に来させてもらって、もっと京都市内の方に拠点がありますので京都市の方から参りました。
いや、文化ス、ね、京都府文化スポーツ部と書いてあって、もうきっと背広を着た硬い感じの公務員の方がいらっしゃるなんて思い込んでいたら、えっ、なんかちょっと挑発でもじゃもじゃっとされていて、なんか T シャツもかっこよくて、なんかアーティストさんですかみたいな感じで驚きました。
はい、紙、それが売りで紙一重なところでやっております、
ね、はい、実は私も公務員だった時代がありますが、ここまで弾けてはいませんでした。はい、というわけで今日はなんか楽しい方々をお招きしております、山木さんとね下野さんに、舞鶴でねこれから行われようとするしておりますアートのイベントプロジェクトについてね、ご紹介いただこうと思うんですが、その名もということで、じゃあ名前とどんなことをされようとしているのかを山木さんの方にちょっとご説明していただいてもよろしいですか？
はい、今ご紹介預かりました京都府の方におります山木と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、紹介していただきました8月の22日より、こちら舞鶴の方で取り組ませていただきます京都リサーチというタイトルで、京都府の方で取り組んでいきます。各地域のですね人々が主体となって文化芸術活動に関わる環境づくりを促進するということをテーマに、地域の持つポテンシャル、まだまだ眠っていて気づいていないものですとか魅力、そういったものをですねアートやアーティストという視点化を入れることに返すことによって、さまざまな引き出しをチャンネルを増やしたりですとか引き出していただきまして、まあ、交流の人口の拡大ですとか地域活性化に寄与する特に取り組みとして、アーティストインレジデンスという手法を用いた事業として京都リサーチということに取り組んでいっております。
なんかさらっと説明していただいて、いくつか分かんないってとこがもしかしてもう私もですしリスナーの方にもあったかもしれないんで、ちょっとここから噛み砕いていただくために質問をしていこうと思うんですけれども、まずアーティストインレジデンスって何みたいなとこからいきたいと思いますが、レジデンスっていうのもねちょっとあまり馴染みのない言葉かもしれないんで、言葉の説明をお願いします。
はい、まあ、アーティストインレジデンス、まあ、レジデンスは直訳すると、まあ、滞在ということになりまして、まあ、アーティスト作家が滞在すると、その地域によってその地域に滞在することによって、芸術制作を行う人物ですね、アーティストと呼ばれる人間が一定期間ある人物を一定期間その土地に招聘して、その土地に滞在しながら作品制作を行う事業のことを主に指しております。まあアーティストの育成ですとか支援だけではなくて、空き家ですとか商店街の空店舗、空き店舗を活用した地域振興や人の交流による地域活性化の役割も今の求められている。ちょっとですね、アーティストインレジデンスっていうのはもともとはヨーロッパの方とかではそもそもが絵描きの人間にですねよく頑張ったとご褒美としてどっか旅行行って違った地域のものを学んでこいというのがそもそもの発祥なんですけども、まあ、なんか日本における日本で言いましょうか、アジア独特の考え方と言いましょうか、捉え方なんですけども、どちらかというとアジアの方ではアーティストインレジデンスと言いますと、アーティストがその都市に滞在して交流から生まれるアートプロジェクトですとか作品を制作してその地域の皆さんに愛されるものを作って人々の手で成長をしていって、していくような 作品制作ということが主に、重きを置かれているんですけども、まあ、今回の我々が取り組む舞鶴では作品制作ということをフィニッシュに終わり目的とせずに、アーティストによるこんな作品を作ってみたいんだ、こんなアートプロジェクトをしてみたいんだという、プレゼンテーションを主に置きまして、地域の人々と一緒にアートプロジェクトを育てていこうというのが一つ の大きな、取り組みの違いといいましょうか、テーマになってくると思っています。
なるほど。実は舞鶴でもすでにアーティストインレジデンスの取り組みっていうのはこれまでもされてきているんですよね。で、私もちょっと参加した体験があるんですけど、例えば、アメリカのダンスパフォーマーの方が来て、でその舞鶴のいろんな、まあ、それこそ先ほどの盆行事のにも出てきたような漁村を見学に行かれたりとか、まあさまざまなその歴史の跡を探索されて、でそこからこうインスピレーションイメージをこう受けてこう膨らましていって、で一つ そのダンスの作品に作り上げてて、しかもそれをね地元の小学生をメンバーに加えてね、で一緒に作品作っていくっていう、まあ、そういう取り組みを見せていただいたことがありまして、で意外に地元にいながら、あこんな場所知らんかったわとか、であとその映像にしてもらって見せていただいたんで、写し方であこんな見え方があるんだっていうね、新しい視点を与えてもらったなっていう体験をしたことがありますね。だからそういう意味ではアーティストの方が地元に新しい息吹を吹き込んでくださるっていうね、そういったような企画なのかなと思うんですけれども、特に今回の舞鶴においてはリサーチ、その調査研究、ここにまあ一つの重きを置いて取り込まれるとまあいうことでございますね。一体どんな舞鶴の新しい発見があるのか、面白そうな取り組みだなと思います。で今のところどんなところ どんな会議とかそういうステップは進んでいらっしゃるんですかね。
そうですね、ワークショップのスケジュールとしましては8月22日を皮切りにしまして、ガイダンスという形で参加申し込んでいただきました、応募いただきまして選考の結果を経て、7名のアーティストや、キュレーターといわれる、まあ、キュレーターというとまたあれですね、展覧会を企画する人間ですね、学芸のような業務、を表現手法としている、参加者の7名と一緒にですね、初日にガイダンスをしまして、アーティストインレジデンスの活用と可能性というような、アーティストインレジの使い方というハウトゥーをまず参加者の人々に知っていただいたりですとか、アーティストの藤博史という美術家の人間を呼びまして、アーティストにとってのアートプロジェクトですとか作品制作のためのリサーチといったことの、ガイダンス等々のプロジェクトを組んでおりますので、このプロジェクトはですね、ガイダンスですとかその他またご紹介いただきさせていただければと思うんですけども、フラットプラスという西舞鶴の商店街の中のオープンスペースのカフェの中で催させていただきますので、ご近所の方々ですとかやられている時にはフラット、本当にタイトル通り場所のタイトル店名通りですね、寄っていただきながら地元の人たちにも参加いただければというふうに思っておりますので、ぜひお越しください。
はい、では今のところその7名のアーティストの方ですとか、まあ、展示会を企画するようなキュレーターの方っていうのがもう選考され選ばれたところ、はい、でしかもその方々とそのアーティストインレジデンス、特にこの、リサーチインマイズって何を目指すのかっていうあたりを共通認識をこうみんなでこう持ったところってところですかね、はい、でこれからいよいよ、まあ、一般市民のそのマイズの方々との交流も含め、これが街にどういうふうに展開していくかっていうところだと思うんですけれども、じゃあ前半はね、今このアーティストインレジデンスってそもそも何なのかっていうお話と、今どこまで進んでるのかっていう京都リサーチインマイズのお話をいただいたんで、後半ね音楽を挟みまして、後半は具体的に、より具体的にね、これがこうマイズにどう展開していくのかってあたりを、まあ、下野さんとや、の、まあ、コメントも含めて、引き続き山木さんにも伺っていきたいなと思います。
はい、
それ では本日ねお越しいただいておりますアーティストインレジデンス京都リサーチイン舞鶴というプロジェクトを展開中で、その仕掛け人、企画を担当されている京都府文化スポーツ部文化交流事業課の山木真也さん、そしてアートコーディネーターで舞鶴の文化の仕掛け人として活躍中の下野文香さんをお招きしてお話の続きを聞いてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
それではですね、後半はまず下野さんにこの舞鶴における京都リサーチイン舞鶴のプログラム、拠点となっているという再開案、そしてフラットプラスという場所についてですね、どんな場所なのかを教えていただけますでしょうか。
はい、街を楽しむっていうことをテーマに、西舞鶴で主に若い方たちが集まって、西舞鶴の商店街を中心に活動されている任意団体のコキンさんっていう方が運営されているスペースが再館っていうところです。でこれまでは漫画喫茶をやられてたりとか、あとうなぎ屋さんをやられてたことがあります
食べたいですね、
はいでそのもう一つのフラットプラスっていう場所が、同じくコキンさんが今年オープンされました舞鶴市の平野屋商店街の中にある日替わり店長のカフェ&バーっていう新しくできた場所です。
この真内商店街のね通りのすごいおしゃれな空間ができたなと思ってましたらね、何でもこう曜日ごととかにね店長が変わってでバーをやったりランチを提供したりってするね、そういった空間として皆さんいろんな、まあライブもされたりしていろんな形で展開されてる、まあカフェということなんですが、ここで活動のまあ拠点となるということなんですが、昨日もここで何かされたというふうに伺ってますけれども、
はい、昨日木曜日は舞鶴市の真内商店、伊佐田会館の、はい浦岡祐介さんという方とカレー屋さんの種船カレーさんという方が店長されている焼きいらっていうお店だったんですけど、そこにちょっとお邪魔して舞鶴の地図を貼りまして、そこにお客さんに舞鶴市のおすすめスポットだったりとか好きな場所を付箋で貼っていってもらう、そういうワークショップをしました。
はあ、面白そうですね。
はい、
例えばどんな場所が、はい、に付箋が貼られたんですかね。
いわゆる有名どころの砲台跡だったりとか赤レンガとかそういうのももちろんあったんですけれども、その人が知ってるホラースポット貼ってもらったりとか、あと美味しいカレー屋さんのお店のところに付箋貼っていただいたりとか、なんていうか本当に地元の人こそが知るそういう隠れた名スポットみたいなところにもたくさん付箋を貼っていただけて、すごい面白い地図ができました。
それはなかなか面白そうですね。
はい、
はい、このマップは今後、アーティストインレジデンス事業のこの京都リサーチイン舞鶴にも活用されるんですか。
はい、
そうですね、
はい、では山木さんの方からお願いします。
昨日ワークショップを催させていただきまして、水ヶ浦だとかさまざまな漁村でなかなか知らないなかったところですとか、金剛院の方から見る舞鶴の風景っていうのは最高なんだとかっていろんな我々では気づかなかった部分をお話しいただいたものをですね、22日から行われるスケジュールの2日目、23日にですね、参加者のアーティストやキュレーターの方々とお招きしている講師の方々と丸1日かけてバスをチャーターして、この講師とのフィールドワークを催させていただくんですけども、そのフィールドワーク の参考にもさせていただきまして、今から午後から少しルートを決めながらどのようなフィールドワークを行うかということを考えていきたいと思っておりますし、またですねこの22から9月の4日まで西舞鶴の方に滞在する際にですね、アーティスト等がレジデンスさせていただきます再館 の入り口の方で A1 サイズに 拡大した地図をですね貼っておきますので、舞鶴市にお住まいの方々がちょっとよあの近くに来た際には私このところがおすすめなのよという形で付箋を貼っていっていただけますと、その地図自体も日々更新し続けたいと思いますし、あのその地図自体もまたあのウェブサイト等々への反映をさせていただきまして、まあ、リサーチというタイトル通り舞鶴のさまざまなスポットを紹介するウェブサイトに、更新していけるようにあの思っておりますので、ぜひ皆さん の自主的な自主的というかいろんな皆さんのこう思いをどんどんどんどん貼っていただきながら、参加型 のプロジェクトにしたいと思っておりますので、ぜひご参加ください。
そうですね、一人でも多くの舞鶴市民の方が参加すればするほど面白い味わいのあるまた思ってもみない展開のね、リサーチになっていくということでございますので、ぜひ皆さんね参加していただきたいんですが、改めてもう一度申し上げますと、このプログラムリサーチイン舞鶴のプログラムスケジュールは8月22日の月曜日をスタートとして9月の4日まで中身があるんですね、
はい、
で9月の5日にはもう解散ということになっております、はい、でその8月22日の初日はオリエンテーションが行われるということなんですが、
はい、
これについてもじゃあちょっと紹介していただけますか。
そうですね、8月22日はですね、参加者の方々に紹介あの参加者の集合をしまして、再刊等々 の案内をし17時5時からですね、夕方の5時からあのガイダンスという形でフラットプラスの方で、先ほど紹介させていただきました札幌の展示アートスタジオのディレクターである小田井真美、まだ美術家で秋田公立美術大学の教授である藤博氏といった2人 の講師をお招きしまして、ガイダンス を17時よりさせていただきます。このガイダンスはですね、参加者に向けたあのガイダンスではありますけども、フラットプラスというあのタイトル名前の通り、皆さんが気軽にお越しいただけるようなガラス張り のカフェになっておりますので、皆さんもあのご興味がある方々はあの足を運んでいただきながら、講義も聞いていただいて、その後ですね、アーティストとか参加者の皆さんと交流を会ができるような時間帯を設けさせていただきますので、まあ、こんな若いのが来てるですとか、さまざまな目線でちょっとちらっとでも、寄っていただけると嬉しく思いますので、それから22、23、24とさまざまなフィールドワークですとかワークショップで、また1週間ぐらい各自のリサーチ の期間を設けたりしておりますけども、あのその、ワークショップのスケジュールをですね、あの今回この FM 舞鶴さん出させていただいた後に、作成しました A3 のポスターを舞鶴商店街の方の皆さんにお配りして、さまざまなところに貼っていただいて、あの広報の方をしてまいりますので、目に留めましたら青いあの真っ青の、ポスターで目につくような京都リサーチというロゴマークも入っておりますので、目につくと思いますので、ちょっとあの見ていただければと思いますし、手に取って皆さんの中でこう、広げていただければと思いますので、ぜひ、見て聞いて感じてあの寄ってみてください。
はい、まあ、アートっていうだけで、ね、なんかようわからんわみたいなね、方も少なくないとは思うんですけど、むしろでもそういう人にね参加してもらいたいですよ ね。
そうですね、
もう田舎の普通のおばちゃんとかね、普通じゃないですけど実はまあ、もう一度場所を申し上げますと、舞鶴市平野屋123番地ですね、フラットプラスというカフェでガイダンス、ワークショップ、公表会等々が行われるということです。で、初っ端がその8月の22日の月曜日で、夕方の5時から、札幌の天神座
天神山です、
天神山、天神山アートスタジオの、アートインレジデンスのディレクターさんによるアーティストインレジデンスのお話、それから、夕方の5時45分からは美術家で秋田公立美術大学教授の藤博さんが、アーティストにとってリサーチというような題でお話しいただけるということでございます。まあ、とにかく、まあ、ようわからんけど面白そうやなと思ったらあとはもう別にもしかしてフラットプラスって一回は行ってみたかったんだって理由でもいいですよね。
はい、もうなんか、ね、あの明るくギャーギャーやっておりますのでちょっと覗きに来ていただけるだけでも、
はいはい、ぜひいらしてくださいということでございます。じゃあ、最後に何かお二人から舞鶴市の方への呼びかけをメッセージをお願いしたいんですけれども。
はい、まず今日ですね出演させていただきまして、京都リサーチというプロジェクトの レジデンス事業の展開としまして、今年度初めて、舞鶴の方で、取り組みをスタートさせていただきます。まだ我々も少し手探り状態のところありますけども、古今の、メンバーの方々と、場所を提供していただいたりですとか、舞鶴の機能のワークショップもそうなんですけども、交流の場を設けさせていただきながら、自主的にどんどんどんどん自立していきながら、雪だるま形式で、授業が大きく、そして海外の人方がにも来ていただけるような取り組みにしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんのご協力と、舞鶴をまた京都をですね、アートの現場にして、京都に新しい祝祭というものを持ってこれるように、地域展開事業をしていきたいと思いますので、皆さんぜひご参加と、ご周知とご協力の方よろしくお願いします。
はい、まあ、夢は大きくね、今日だってもしかして世界に発信しちゃってるかもしれないわけですからね。でも本当思ってもみない展開になることがやはりこのプロジェクトの多分醍醐味だと思うんで、はい、では下野さん一言をお願いいたします。
ちょっと山木さんの後に言うことそんなにないんですけど、
それから8月20日の今取り組んでらっしゃる、はい、アートプロジェクトをご紹介していただいてもいいかなと思うんです。
いいんですか。
はい、どうぞ。はい、
ちょっと私文化の仕掛け人として今年の7月から舞鶴スマートスクールというアートスクールを開催しております。で、第1回目と第2回目が終了し、8月は8月の20日と21日に岡田中の王将屋上抜けにて舞鶴の食べられるアニメーションというワークショップをやります。で、そこの講師の方が村上春樹さんだったりとか谷川俊太郎さん そのレセプションパーティーとかで軽食ケータリングを担当されている小宮山さと子さんっていう方と中山春菜さんっていう女性2人をお招きして行います。で、舞鶴の食材代名詞という万願寺甘唐辛子などを使ってコマ撮りアニメーションを作って最後にスープにして美味しくいただくというそういうワークショップです。よかったらぜひお越しください。
はい、
詳しくは舞鶴市総合文化会館までお願いします。
はい、わかりました。これご兄弟が小学生とかだった場合に、その中学生、はい、高校生のお兄ちゃんお姉ちゃんついて見学っていうのは可能ですか。
はい、一応対象は中学生以上になっておりますが、もし中学生のお姉さんがいる小学生とかもで一緒にご兄弟で参加されたいという場合は保護者の方と一緒に参加していただけたら参加していただけますので、ぜひお越しください。
コマ撮りって面白そうですよね。
はい、すごい面白いし、うん、美味しいと思います。
個人的にクレイアートのアニメーション大好きなんで、ちょっと興味があります。
はい、
はい、でちなみにこの王城屋上野家は舞鶴市西宝寺285番地にございますが、現在、そして8月30日までハイキングクラブ舞鶴山友会さんの山岳写真展も行われておりますので、ワークショップと合わせて、ね、お楽しみいただけると思います。はい、はい、では今日はどうももう非常に濃い内容をね、短い時間にギュギュッと詰め込んでお話しいただきました。新しい風をまた舞鶴に吹き込んでいただきたいと思います。山木さん、そして下野さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。